見知らぬ鳥。見知らぬ鳥が窓の外の木の枝に舞い降りた。体の色は濃い灰色で、大きさはカラスぐらいだ。でもカラスよりはくちばしが長い。そのくちばしはぬめっとしたピンク色だ。灰色の中にそのピンクのくちばしだけが嫌に目立つ。自分の知識の中にはその鳥の名前はなかった。かといって鳥類図鑑を調べてみようかという気にもならないのだ。見知らぬ鳥はそれからずっと何をするでもなくそこにいる。ほとんど身動きもせず、時々羽毛を繕うだけ。日に日に私はその鳥の存在が気になってくる。朝も晩もただそこにいるのだけれど、なぜかその存在が気になってしょうがないのだ。あの鳥だって生き物だから、何か食べなければいけないはずだ。だとすれば、私が眠っている時だけ、あの木から飛び立って餌を探しているとでも言うんだろうか。そうでなければおかしい。私が目を覚ませば、必ずそこにいるのだから。私は夢を見ているようだ。あの見知らぬ鳥の夢だった。鳥は大きく羽ばたいて、不気味な声を上げて泣いたのだ。長いピンクのくちばしを大きく開いて、そして飛び立った。木の葉を撒き散らしながら、その中に自分の羽毛を飛ばしながら、青空に飛び立った。今まで見たこともないほど、青い青い空に、見知らぬ鳥は小さくなっていった。麻酔から覚めた私は、集中治療室にいた。がんの手術が終わったばかりだった。病室に帰っても窓の外にはもうあの鳥はいないのだろう。
いらっしゃいませ。トル文庫へようこそ。
今回は雲野久美さんのブログ「マリン組図書係」より「見知らぬ鳥」という作品をご紹介いたします。皆さんは鳥というとどっちのイメージですか？幸せを運んでくるイメージでしょうか？それとも不幸を呼ぶイメージでしょうか？鳥の種類によるイメージの方が大きいでしょうかね？カラスが鳴くと死人が出るとか、夜中にカラスが鳴いてもその鳴き声が聞こえない人は死ぬとか、幸せを運ぶ青い鳥とか、フクロウはフクロウ。何々しないという意味で苦労しない とか。ただ、カラスもフクロウも、いいお話も悪いお話もどちらもありますから、どちらを信じるかはあなた次第です。ってことですかね。ただ、最悪という意味で見知らぬ鳥が飛んできたら、早く飛び去ってほしいと思いますし、なんなら撃ち落としてやりたいと思います。そして、飛び去ったら、元のように元気になりたい、なってほしいと願います。今、皆さんの近くを飛んでいるのは、どんな鳥でしょうか？
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。